西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。今月の西宮徹底解剖は西宮ライブミュージックマップと題しまして、この西宮のライブミュージックマップもお作りになりました。ゲストティーチャーは大阪商業大学交響楽部教授の桑島真嗣先生です。桑島先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします
。この西宮ライブミュージックマップっていうのをね、とてもあの苦労してお作りになったってお話先週も伺わせていただいたんですが、はい、まあその本当にあの街の中にそういったいろいろなアートだったり音楽に親しまれる場所がいっぱいあるっていうのがね、うん、西宮のいいとこなんですが、先週はあのアートで地域は元気になるっていうことでなるっていうお話を伺いましたが、うん、
はい、
ね、本当にそうなんですよね。
そうです。田舎も前回はあの淡路島の話しましたけども、はい、淡路島でもそうやったですし、西宮もですね、つぶさにライブスペース訪ね歩きましたけど、
はい、
そういう、こう地域の人たちがいっぱい何ですかね、そこに入っては、うん、元気になって出ていく様をですね見ましたので、
あ、はい、
手応えとしてやっぱりアートっていうのは人々元気にするんだなっていう手応えは感じました。
そうですね、はいはい、で地域の中にそういうお店だったり場所があることが、うん、やっぱり本当にその住民の方にとってもね、うんうん、素晴らしい、うん、いろんな効果をもたらしてくれてるんですよね。
そうです、そうです、うん、ただまあね、なんていうんですか、そういうとこ行く人はもうマニアの人みたいな意識がまだまだあるので、実はそうでもそうではなくって、入ったらもうウェルカムなんですけど、
はい、
まあ、なかなかこう参加するね、お店の中に入るっていうのがなかなかこう敷居が高い感じがするんですけど、実はウェルカムなんですよね。
うん、
ぜひ皆さん行ってほしいなというふうには思ってるんですけども、
ね、
はい、
そのガイド役ともなるのがこのライブミュージックマップなんじゃないかと思うんですけどね。
そうですね、はいはい、
本当にいろんなタイプのいろんなお店、うん、いろんな場所が西宮にはいっぱいありまして、
うん、
中でもやっぱり、まあ、ジャズっていうのが、
うん
う
ん、
先生もジャズドラマーでいらっしゃいますので、はい、ジャムセッションをお演になったりとかっていうことで、はい、お出かけになる機会はやっぱり一番多い。
そうなんですよね。私は芦屋に住む前はですね、吹田の方に住んどったんですけど、
はい、
でまあそうそう、その前にジャズっていうのはですね、
はい、
セッションというのがすごく大事なんですよ、
うん、
セッション、ジャムセッションって言いますけど、それは何かというとジャズっていうのは対話、即興と対話が大事なんですよね、
はい、
でジャズを練習するっていうのは例えば個人で、なんか楽器を練習するっていうのはもちろん大事なんですけど、もう一つ大事なのは見知らぬ人とこう出会ってですね、せーので音楽をする、うん、対話をしながら音楽をこう展開していくと、それの体験をつまんとあかんのですね。でそれ でということで、その、まあ、モダンジャズなんかほんまそうなんですけど、モダンジャズというのは1940年代から成立した音楽ですけど、セッションっていうのが非常にそのモダンジャズをが形作る上で重要な役割を占めててですね、もうセッションができへんかったらモダンジャズは発展しない、まあ、ジャズは発展しないと言っても過言ではないと思うんですよね、うん、はい、でそんなんで、まあ、偉そうなこと言いましたけど、まあ、私もその あのジャズのドラマをやっと、やっておりますので、でそのセッションにやってるところをこういろんな場所に行くわけですけど、はい、やっぱりね今までそのいろんなとこ行った中で僕が一番その気に入ってるとこはあのキャラバンというジャズバーキャラバンというお店で、
は
い、
これはどこにあるんですか？
これは甲子園口の北側にね、はい、あの駅からすぐ5分ぐらいの5分、3分ぐらいかな、のとこにあるんですけど、
はい、
であの非常にあの小さいお店で、非常に小さい、どのくらいなんですかね、10人もお客さん入ったらもう満員ぐらい の、 あの狭いお店でね、はい、
うん、
でそこであのギタリスト、プロのジャズギタリストの安原さんがあのマスターなんですけど、あのその人がこう日頃はその普通 の、まあ、あのライブもやってるんですけど、結構な頻度であの毎週のようにあのジャムセッションっていうジャムセッションデーっていうのを設けておられて、
はい、
でそこのジャムセッションデーっていうのに行くとですね、あのいろんなミュージシャンがいてて、でそれで、もうあの挨拶代わりに演奏をしていくという感じですね。ですからその顔なじみの人もいらっしゃるし、あの初めて出会う方もいらっしゃるし、でまあ安原さん自身がそのプロ の、 あのギタリストですので、まあ、レベルは非常に高いですよね。でまあそういうことでこうレベルの高い人たちがこう一緒にあのお手合わせさせていただけるということで、あの私はすごくあの面白く、
はい、
あの勉強させていただきましたね。
そうなんですか。つまり譜面があるわけではなく、もうあのフレーズを自由にアドリブでこうどんどん広げていくという、
そうですそうです
ことなんですよね。
あのジャズっていう音楽はですね、まあ他にもいろいろ音楽ありますけど、例えばその料理に例えると、
はい、
そのお客さんが来る前に、全部料理を作って、でお客さんが来たらはいどうぞっていう、あのそういう料理の出し方もありますよね。僕はジャズはね、あのそうじゃなしにこうお客さん来る前に料理はあえて作らんと、
うん、
素材はいっぱい置いといて、でお客さん来てからこう話しながらですね、どんなん食べたいとか聞いて、でその素材をその話し聞きながらこう適当にこう適当というかあの加工したりとかで切ったりとかして、うん、あのちょっとずつ料理作っていくという、あのジャズっていうのはそういう音楽かなと思うんですよね。でちょっとこうこれちょっと作ってんけど食べてみてくれるとか言ってお客さん出して、いや美味しいな、これもうちょっとこうしてほしいなとか言ったら、ほんならこうまたなんか作って、
はい、
あの出すということで、あの多分レシピがない、
あ、ね、しかもじゃあリクエストしたりなんだかんだしながらこう、うん、双方向性で一つのお料理を作っていくという、
うん、そうやと。だからその、あのお客さんが結構責任があるということですね
なるほど、
はいはい、お客さんのこうあのいうことに、うん、あのを受けて、でそれでまたこうあの料理を出してくるわけですから、あのお客さんも一つそのいい音楽を聴きたかったらそれなりの役割をちゃんとやってもらわんとあのできへん音楽がジャズかなと思いますね。
じゃあプレイヤーだけじゃなくて観客も一緒になんかそのやってるってことなんですね。
であの観客は、うん、あの、はい、もっぱら聞くだけじゃないんですよね実は、はあ、あの観客は例えばこうリズムを取るとか、
うん、
掛け声でこうわーっと言うとか、
はい、
あれは僕はあの自己表現やと思うんですよね、
はあ、観
客はリズムとか足踏みするとか、なんかイエーイと言うとか、それはあの自己表現で、その自己表現やってるのはミュージシャンだけが自己表現やってて、観客はそれもっぱら聞くんじゃなしに、あのまあ、特にジャズの場合なんかそうですけど、観客は聞く方、あの聞く役割はあんねんけど、同時にあの自己表現者であるということ。ほんで なミュージシャンも同じことが言えて、ミュージシャンはもっぱら演奏してるんじゃなしに、その時はお客さんのなんか聞いとるわけですよ、あの、
うん、
わーとか言うてんのをね、
はい、
その時はあの観客でもあるわけですよ、お客さんのなんかわーわー言うてんのを聞く観客でもあるわけで、それからあの演じるもの聞くものっていうこう綺麗な切り分けがもしかしたらないんじゃないかと私は思うんですね。もうあの聞く側であり、演ずる側である、それはお客さんにも言えることやしプレイヤーにも言えることなん で多分そういう双方向性があるから、あのライブ空間っていうのは一体感が出ると、
はい、
でなんか話えらい飛んでしまいましたけど、何が言いたかったかというと、キャラバンっていうお店は狭いんです、
はあ、
で狭いのは狭いっていうことは、それだけその、ミュージシャンと聴く側が距離が短いということですから、
はい、
双方向性っていうのはね、あの、うん、すごく強調されるんですよね、
は
あ、でそれからライブやユダもあの甲子園球場でバーンやりますみたいなはあれはまあ、あの双方向性、
距離遠いですもんね、
遠いです
、
遠いし、ほんであの、うん、1対1的な感じじゃないですよ、あのものすごい大勢の中の一人やから、その同じライブでもちょっと質が違うと思うんですよね。で僕が、あのライブで特に興味があるのはそういうこう狭小の狭いあのライブハウスで、やり取り、お客さんとあのミュージシャンのやり取りする、うん、まあ、そういう、とこにすごく興味がありますね。
まさに
あのジャズはもうほんまそうやと思う、うん、
一体感みたいな感じでね。
そうですね。
じゃあもうキャラバンはもう本当にちょうどいいサイズの、うん、じゃあそのライブハウスということになるんですね。
そう、私的にはそうですね。
はい、そうなんですか、じゃあやっぱりそのライブハウスが愛されてて、
うん、
ライブハウス文化みたいなのがあるっていうのはやっぱりその参加型というところに大きなポイントがあるんでしょうかね、観客の側も。
そうです、アートを鑑賞するので、なんか鑑賞いう言葉自体がその受け身的なね、
はい、
ニュアンスがありますけど、あのアート楽しむのはもっといろんな方法があって、もっとこう自分も参加するっていう感じ で、うん、で音楽で言うとあの録音されたあの音楽がありますやん。でよく学生にも言うんですけど、君ら何聞いてんねんって言ったら、あの大概その何の CD 聴いてるとか、要は録音されたものを聴くっていうのが音楽の楽しみ方や思ってるんですけど、ちゃうって、あのそれもありやけど、はい、あのライブを聴くっていうのなんで専門っていうことなんですよ。それをそのもっと楽しんでほしいし、ほんであの西の峰に関して言うと、こんだけそのライブを提供する場があるんやから、
はい、
ぜひその双方向性のね、あの要はそのライブ見に行ったら、あのそのライブどういう音楽がどうなるかっていうのがあの分からん中でこうあの音楽っていうのは展開していくわけでしょ、ライブ音楽っていうのは、はい、そのドキドキ感を楽しんでほしいですね。CD とかだったらもう決まってませんか。
そうですよ ね、
うん、
ライブハウスの場合は同じ場所に同じ人が集まったとしても、その時に奏でられる音楽ってのは毎回違いますもんね。
違うんです。であの私はあのこの前も東京行ってあるあの有名なガイタレのやつ見ましたけど、
はい、
あのいまいちやったんですよ。
おや、
それは、はい、それでええと思うんですよ。そのライブっていうのは、うん、あの時にいまいちであったり時にすごかったりっていう、うん、
はい、
それを楽しむっていうかね、
見る側の例えば体調だったり、うん、気分的なもんとかっていうのも随分影響してきますもんね、うん、
影響してきます、
ね、確かに、
うん、そういうそういう一期一会言うんかな、そのあの絶対おもろいとか保証できへんとこがライブの面白さで
、はい、
僕も時々、うん、あ今日失敗やったなみたいな演奏を聞いたりするんですけど、はい、それはあのなんていうんですかね、落胆とかしないんですよ、まあ、それはそれでライブやと思うんでね、そういうのがあって初めて、なんかこれやっていうライブに出会った時の楽しみっていうのは際立ちますからね、
ねえ、うん、やっぱりそのライブ感っていうのを、うん、ぜひやっぱりね、うんうん、皆さんに感じていただきたいですし、ね、それが本当に万円のチケットを出してというのではなく、うん、払ってというのではなくて、うん、割とその身近な、
う
ん、本当我が町でちょっと行って
できるんです、
楽しめる場所があるというのはね、うん、
それはものすごいね、贅沢ですよね、
あの
金銭的に贅沢というより何ていうんですかね、すごくあの贅沢な土地だなっていうことですよね、
うん、そうですよね、うんうん、でまあこんなにたくさんそういうところがあるんだよっていうところを、うんうん、まあ、皆さんに知っていただきたいという思いも込めて、はい、桑島先生が、まあ、学生さんやいろんな方たちと一緒にお作りになったのがこの西宮ライブミュージックマップっていうマップなんですが、はい、これあの先週もあの、ね、お話しさせていただいたんですが、もうここからいろいろと事情が変わってたり、うん、まあ、ということはそれだけこの業界もいろいろとこう、うん、ね、うん、事情があったりするのかな。
やっぱりね、はい、人間も生きてたらいろいろありますからね、ライブっていうのはいろいろあるんですよ、予測不可能なことが、
まあ、あるから楽しいっていうこともあるのかも
しれませんよね。そういうことですよ、はい、で、なんかね、あ、こんな店できてるとかね、はい、それも面白いですやんか、
うん、
うん、なんかそういうのも含めてね、まあ、あの街のなんていうんですかね、彩りっていうか、うん、街を楽しめる一つの要素かなと思いますね。
そうですね、うん、まあ、最新の情報はあの西宮市のホームページの方で、うん、はい、ぜひチェックしていただきたいなと思うんですが、
そうですね、
はい、まあ、あの先週ねこれを作りになる時にも、はい、本当足で歩かれたんですよね、うんうん、もうもちろんのことですけど、
これはね、電車も乗ったり、うん、で結構ね電車あるんですけど、一時乗り継いでいくと大変なんで、はい、車で行ったりとかね、
はい、
いろいろしました、はあ、で雪降ってる日なんかもね行って、で あれですよね、なんか怪しい人と間違われたりとか、
うん、でどうしてなんですか、なんか覗き見してはったんですか。
いやというかそんなもんなんかライブハウス訪ねてますねみたいな、なんか年したおっちゃんがね突然来られたら、それは僕もちょっとなんやねんって思ったりしますし、ほんであるとこではなんかあなたは奇特な方だとか言って、うん、言われたりとか、
はい、
いろいろありました。いろんな出会いがあって、うん、面白かったですね、どこのお店 の方もなんていうんですか、やっぱり好きでやっておられるっていう方ばっかりで、うん、はい、やっぱりライブハウスとかされる方っていうのはなんていうんですか、ビジネスライクには なかなかできへん、そんなんでされる方っていうのは少ないんだなっていうのはよく分かりましたね。
そうですね、本当に以前ギャラリーをなさってる方にお越しいただいた時もね、本当に好きなんだなっていうね、
う
ん、皆さんにこれを見ていただきたいっていう思いをいっぱい持ってらっしゃるんだっていうのがね伝わってきたんですけれども、
う
ん、やっぱりこうライブハウスもそうですよね、
うん、そうです、
本当にこういうの聞いてほしいんだって体験してほしいっていう思いがやっぱり作り上げてるんですよね。
そうですよね。それからそういう意味で言うと冷めた見方で言うと何してんねんみたいな人たちですよ。そんなことせんと普通にやっとったらええやんっていう感じなんですけど、
損得を度外視して、
そう
あんまりすごい大儲けしてらっしゃる方はね、うん、あんまりいらっしゃらないのかも、うん、
だからあえてそういうことされてるわけですから、うん、ぜひですねそこら辺の心意気を組んで、
はい、
町の財産ですから、
はい、
支援していただきたいと。で支援言うても別にお店行ってわわ言うとったらええだけの話ですから、
はい、
ぜひですねお近く の, お店にね足を運んで行っていただいて、うん、楽しんでいただければいいんじゃないかなというふうに思いますけどね、
はい、桑島先生はキャラバン以外でジャムセッションは、うん、
はい、
どうなんですか。
あとですね時々行っとったのはギャラリーヌーブとかいうお店とかね、
は
い、
宿川の、ね、
そうです、
教会のちょっと先にあるところですよね。
そうですそうです、はいはい、はい、ここは音響設備がすごく充実してたりとか、
はい、
してましたね、
うん、
でまあセッションで あとですねセッションじゃないんですけど、
はい、
面白い店もいろいろあるんですけど、
うん、
琉球食堂カフっていうのが あるんですけど、これはあの要は琉球食堂ですから、
はい、
要はあの沖縄料理食べるとこなんですけど、狭いとこなんですけど、
はい、
でそこのマスターがもうジャズ好きで、うん、あのしょっちゅうあのライブやってるんですよね。
ほ
う。で、あの食堂ですから、あのそんなライブのステージとかないんですけど、もう無理やりそのミュージシャンと、
はい、
あのお客さんの間にミュージシャンを詰め込んでですね、
はい、
あの非常に至近距離で、あの演奏が聴けるという、あのもう僕はあのこういうやり方、あのすごく好きですね。あの共唱スペース、狭いエリア の狭いあの場所で、
はい、
あの音楽を楽しめるっていう意味では、あのすごく面白いあの試みだなと。
深津町にあるんですよね。
あ、そうですね、はい、
島唄に魅せられた店主の店って書いてありますけれども、
うんうん、あのジャズも結構やっておられますね。
で沖縄料理もいただける。
そう、そうです、そうです、うん、
このちょっとミスマッチっぽいとこもなんか楽しそうですね、
うん、そうです、うん、あの面白いですよ。あの至近距離で聞くと、
はい、
あのなんか例えばミュージシャンの息遣いが聞こえたりとかね、あのなかなかあの、ね、普通では味わえないあの楽しみ方ができると思いますね。
あの割とこう西宮にあるライブハウスっていうのは、まあ、うん、そんなに広くないというか、
うんうんうん、
ね、割と本当にあの至近距離で、
う
ん、
そうです、そうです、
その楽しめるっていう場所が多いような気がしますよね、う
ん
う
ん、なんかやっぱり基本的にその音楽文化が根付いてるので、
うん、
そのお店の方もですね、あのいやうちはライブハウスちゃうからとかいう感じじゃなしに、
うん、
あのライブちょっとやってみようかみたいな形で、あの店中でパッとやってしまったりとか、
はい、
そういう方が結構多いと思いますね。だからこの地図で載ってなくても、その年に1回思いつきでやってんねみたいなとこもありますからね、
は
い、
ね、う
ん、
もう本当にカウンターだけのお店だったりするのに、
うんうん、
これどこでやんのっていうぐらいのところでもいろいろと工夫を重ねてやってらっしゃるというね、
うんうんうん、多分そういうのでもできるっていう意識があるから、
うん、
あのされるんやと思うんですけど、まあ、それはどういうことかというと、やっぱりあのそういうライブっていうのを日頃接してはるから、そういうことができるんちゃうかなと思いますね、うん、店主の方がね。
なるほどね、うん、だからなんかステージの上で演奏するのを客席から見るとか、
うんうん、
例えば美術館に飾られたアートをもう触っちゃダメよってか、
うんうん、
ね、
うんうん、
見るっていうのではない。
そう、
本当に参加型、声かけてもええし、なんかもう触っても良さそうな感じですよね。
そうです、そうです、あのステージとかそういうのがないんですよね、もう全然その総合交流イケイケの感じで、
うん、
まあ、さっきも申し上げたように、その自分も、
はい、
あの聞く側でありかつ、うん、あの演じる側であり、
はい、
いう、まあ、そういう関係ですね。
なるほど、
うん、あの演じるとか聞くとかいうその二項対立 の、
うん、
あのじゃなしにもっとぐじゃぐじゃな感じですね
だから別に飲み食いしながら見ても、うん、別にその、うん、アーティストの方も怒りはらへんし、
うん、そうです、そうです、そんなもんです。そういうこうあの
なんか混沌とした感じ、
ええ、うん、加減な感じが、
ね、はい、
うん、
まあ、程よい距離感となんかね、うん、そういう楽しみ方ができるのが、
うんうん、
っていうところですか。
そうですね、まあ、それにうってつけの音楽が、まあ、ジャズやと僕は思ってますけどね、はいはい、
さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選で、お一人に3000円のクオカードをプレゼントします。もし聞き逃したという方は、西宮市のホームページから音声配信も行いますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは？では、桑島先生お願いします。
はい。ジャズの特徴ですけども、
はい、
私的には、
うん、
即興ともう一つ何やったでしょうか。
なるほど、はい、ね、 分かりいただけたと思います。はい、なんかこれ結構なんかヒントの出し方難しいですね。
う
ん、
そうですね、
即興とも
う一つ、
はい、何だったでしょうか、ね、というのが今日の問題です。先週そして来週の答えと3つの答えを合わせてお寄せいただきたいと思います。さて今日は、桑島真嗣先生にライブハウス、それは参加型アートを展開する場ということでお話を伺ったんですが、まさにやっぱり本当に参加してこっちも楽しまないとっていうところなんですね。
そうです。こっちも楽しまないとミュージシャンも盛り上がっていかないので、こっちが楽しんだら音楽もどんどんどんどん楽しくなっていくと、でライブハウス全体が、どんどんどんどん盛り上がっていくという一体感も出てきますしね。
だからまだ一度も行ったことないわって方がもしいらしたら、ぜひこの放送をきっかけに
そうです
一遍行ってみていただきたいですね。
そうです。毎回必ず鳥肌ものの演奏が聴ける保証は全然ないんですよ。それがいいんです。なんかこうパッと行った時になんか鳥肌ものの演奏に出会うっていう、そういう偶然性を楽しんでほしいなと。
出会えたらメッケモンみたいな。
そうですそうです。
そんなところもあるわけですよね。
もう出会えへん時は出会えへん時で、あ、今日は出会えへんかったなみたいな。まあ、釣りみたいなもんですかね。
はい、今日は坊主やったっていうのはあるわけですか。
それも含めて楽しんでほしいな。
でもまあ美味しいお料理だったりお酒だったりっていうね、そういうものも同時に楽しめる場所ですから。
そうですね、
ねえ、気軽にフラットお出かけいただくということで、ぜひどんどん行っていただきたいなと思うんですが、さあ、2週にわたって先生にいろいろお話を伺ってきましたが、来週はなんと先生お仲間を連れてきてくださるんですか。
武井さんというテナーサックスの奏者なんですけども、最近いろんなところでご活躍されててですね、でコーナーポケットっていうその今はなき伝説 の、 ジャズスポットがあるんですけど、そこで磨かれ、まさしくセッションですね、セッションで切磋琢磨されてですね、で活躍されておられるんですけど、そういう武井さんにですね、コーナーポケットの当時 の、 模様とかですね、そこら辺をお聞きしたいなというふうに思ってます。
そうなんですか、もしかしたら楽器も持ってきてくださるかななんてちょっと期待もしてるんですけれども。
そうですね、はい、忘れないように持っていこうって言ってましたから。
そうですか、
期待できるかもしれないです。
ぜひ皆さんにも楽しみにしていただきたいと思います。西宮ライブミュージックマップ、ゲストティーチャーは大阪商業大学交響楽部教授の桑島真嗣先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514、 桜 FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。